ガキの芸術セル、石橋貴明の芸能セル。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはどうなる日本シリーズ大展望ということで、オリックス対阪神、もう第一戦は昨日終わってる状態なんですけど、私たち結果分からず話しますが、今日のゲストは五十嵐亮太さんです。
よろしくお願いします。
どうですか？
いや、盛り上がりますね、関西はね。やっぱりね、
第一戦どういう結果になってると思います
か？第一戦か、山本対
村上
ですよね。さすがにあのクライマックスで山本を打たれてしまいましたけれども、はい、もう抑えてるでしょう、うん、で、まあ、接戦になることは間違いなくて、うん、まあ、どっちが先制して、まあ、終盤勝ち越し点を取れるか、もう追加点を取れるかっていうところで、うん、2対1ぐらいでオリックス勝ってんじゃないですか。
いいですね、2対1。2対1、そうね、2点取ったら両方とも3点取れないもんな。
そうだと思うんですよね。まあ終盤なんとか追加点取って逃げ切るみたいな戦いにはなると思いますけどね、まあ、
両チームとも先発ピッチャーが6回、うん、7回ぐらいまで投げてくれたら、もうあとはブルペンが、
そうですね、逃げ切り体制をしっかりっていうところで、まあそんな中で1点ぐらいどっちか入るのかなっていうような感じ、もしくはその前に1点2点取ってるかなっていうところで、まあ僅差になっていることは間違いないと思います、
うん、まあ戦いはすでに始まってるんですけども、
はい、
この時点、今日は木曜日なんですけども、五十嵐さんの考えるキーマン、阪神だったら誰、オリックスだったら誰。
でもね、やっぱ短期決戦で先発ピッチャーが重要なので、うん、もう絶対先発なんですよ、うん、なんですけれども、まあ、あえてここはね、もう、うん、あの阪神タイガースは僕近本選手にします。
近本、
はい、もう彼はもう出塁することもできるし返すこともできる選手なので、うん、まあ、キーにはなることは間違いないかなと思います。もう得点に絶対絡む選手なので、うん、彼が起点となってもう返すのか戻ってくるのかみたいな、展開を広げられるかどうかは彼にかかっていると思います。
しかもと、
うん、
一方
オリックスがね、いまいちその打線の方でもう上げられなくて、阪神とは違ってオリックスっていうのは打線をどんどん組み替えるチームじゃないですか、はいはい、なので中島監督が相手ピッチャーに対して、まあ、うまく合いそうな選手をどれだけ起用してくるかっていうところと、その日の試合によって展開が変わってくると思うんですよね、うん、でキーを上げろって言われたら僕中島監督なんですよ、
うん、監督が
監督だと思います。やっぱりこれぞっていう選手が、やっぱ例えば去年だったら杉本選手がね、うん、MVP になって短期決戦強いっていうのは証明されてるんですよ、うん、まあ、今回のクライマックスもそうなんですけども、うん、今回現段階1試合終わった時点で出てればいいですけれども、出てなかった場合この短期決戦に強い選手が出てこないってなると、まあ、オリックス打つ方どうなのかなっていうふうにちょっと、うん、考えてしまいますね。
ちょっと最後に来てラオウが足をやったとか、はい、紅林くんなんかどっか痛めたとか、
うん、
で、まあ、トングーくんがやっと間に合って代打とかでは出てましたけども、はい、4打席立ってなかったですもんね。それが第一戦立ってんのか、
まあ、この辺出れないって普通に考えたらきついですよね、
はい、
打つ方で考えたら。そうなるとやっぱ阪神投手陣の力を考えると、より、まあ、接戦にはなること間違いないですよね、まあ、点数入るイメージができるのはやっぱ阪神なんですよ。でもオリックスは中島監督がうまく起用さえすれば、なんか点数取ってくる、いい野球をやるっていうところが見えてくるので、その辺がだあの勝負の
分かれ目
になってくるのかなと思いますね。
なんかさ、えっていう、このあんまり目立ってないけど、この時だけ外国人が打ちたいのこのセデーニョとかさ、ゴンザレスとかさ、えっこんな打ってたっけみたいな人が、このね、例えば7戦あったとしたら、そんなに打つのこの人っていう、
まあ、まあ、誰かかしら勝った時は出てくるんですよね、うん、まあ、それが誰になるかっていうところなんですけれども、それはやっぱり中島監督だと思うんですよね、うん、 どのタイミングでそのキーになる選手を打順をうまく入れるかっていうところがポイントで、試合の流れを読みながらとか、そのピッチャーのそのボールの軌道に合うバットはどういう選手なのかっていうところの試合の読みでいったら、もう中島監督すごいと思うんですよ、やっぱり。でもその辺がハマるかハマらないかの差かなっていうふうには思いますね。
まあ基本的には去年のチャンピオンチームですからね。
そうなんですよ。
はっきり言ったら阪神は挑戦者側ですからね、がっちり受け止めてやるぞっていう感じで、森くんとかそうね、やっぱマークされると思うから、俺はね、セテーニョとかゴンザレスとか、このえって外国人かなんか、
っていう外国人
打ちそうな気がするんだよな。
そこで一発ボカーンとね、あったりすると
面白いですね。掛布さんがこの間来てくれて、掛布さんは日本シリーズはホームランだって言ってましたね。ホームラン決めてしまうっていう。
ホームランか。石橋さんの読みはどうなんですか。やっぱ野球の神様の意見聞きたいですよね。
野球の神様、
神様なんて言ってるのかなって。
まあ第一戦だと思うんですよ。第一戦が全てだと思うんで、第一戦勝ったチームが4勝3敗で勝つと思うんですけど、
あ、でもやっぱ4勝3敗なんですよね、まあ、それくらい接戦になりますよね。
また2年ぐらい前のヤクルトとやった時みたいな、マックスで2点、あと全部1点差みたいな、ガチガチだなおいっていう、あ、だからね、クロートが、あの掛布さんが言ってたクロートが喜ぶシリーズになるんじゃないかっていう、
クロートが喜ぶシリーズ、
もう野球大好きな人とか、野球 OB とかそういう人がうんってうなるような、あ、そういうプレーねっていう、
まあ、そうなると
渋いねっていう。
でも監督の采配とかもかかってきますよ、そうなるとね、いろいろ含めてですよね。
だからあの、まあ、投手起用も含め、
そうですね、はい、
そこで動いたから相手に流れいっちゃったんじゃないのとか、逆にバッチリはめちゃうとか、そういうシリーズになるんじゃないかと。
まあ、でかそうなると先発をどう組んでいくかとか、打順ね、阪神で言ったらそんな変わんないじゃないですか、打順は、まあ、だから中島監督の打線をどう組んでくるかとか、ローテーションをどうするかっていうのはめちゃくちゃ興味ありますよね。
まあ、昔のそれこそ江川さんなんかがエースの時の巨人対西武とか、それと西武黄金期にぶつかったあの野村ヤクルトの2年連続4勝3敗4勝3敗っていう、あんな感じの日本シリーズになる、史上最高の日本シリーズを見たいですよね。
史上最高か、どうなるんだろうな。
でも
な、
史上最高の、
まあでもなりそうですね。岡田監督もやっぱ勝負監督ってありますもんね、両方あるんです、両監督とも。
岡田さんやっぱかなり強気なこと言ってましたよね。山本って山本はシーズン5敗も6敗もしとるやんかっつって、うち の, あのピッチャーでそんなエースで負けてないぞっつって、あ、そう、大竹はそう2敗しかしてないぞとかって。
いやー、でもどうなんでしょうね、何かそういったイメージがあってそう言ってるのか、ただね、気持ちで負けないようにっていう選手を葉っぱに、選手に葉っぱをかける意味で言ってるのかわからないですけども、でもやっぱ大竹もともとパリーグなんですよ、
はいはい、
でソフトバンクでは結果を残せてないんですよ、その辺が不安要素の一つですよね、もちろん今シーズンいいピッチングしたんですけれども、対パリーグになった時に実際どうなのかなっていうところはちょっと見てみたいですね。もちろん僕大竹後輩ですし、まあ、今年の活躍すごく嬉しかったんですよ。で、育成ドラフトで入って、やっぱ彼も人生ガラッと変わりましたし、まあ、チームの中心となってね、勝ち星を重ねたっていうところを見ると、とても嬉しかったんですけども、そのパリーグ相手にこういった短期決戦出てるのは経験がないんですよ。だ、経験があるチームはやっぱオリックスなんですよ。まあ、2年連続で日本シリーズに出てますしね。
3年連続
ですよ、ね。だから今年3年連続なんですよ。ってなると、その短期決戦の緊張感だとか、プレッシャーを知ってるのはオリックスなんですよね。で、一方やっぱピッチャー陣今年若いじゃないですか。やっぱり阪神優勝もずっと空いてたしっていう中で、この短期決戦日本シリーズで、まあ経験があるオリックスに対してどう立ち向かうのかっていう、そこでどういった選手たちがプレーするのかっていうのは、めちゃくちゃ楽しみです。だから結果を出る選手、出ない選手と結構はっきり出そうな気がしますよね。
シリーズ男と裏シリーズ男、
ああこいつやっぱ無理だったかとか、やっぱ結果残せなかったかみたいな、それは阪神の方が可能性あるのかなと思いますね。
谷繁君は何かの時の日本シリーズで第7戦までやって一本もヒットだい大裏シリーズ男になったことがあるって、
自分で言ってたんですか。
一本も打ってないの。
でも谷繁さんぐらい経験者が打てないってなるとちょっと切なく、でもそれは可能性はあるってことですよね。やっぱ経験があるからといってそこで結果が出るかどうかっていうのはね、分からないという話で、
まあ、ちなみに、はい、今年の交流戦では甲子園でオリックスと阪神は戦ってて、オリックスの2勝1敗第1戦、
はい、
なんと山本村上の投げ合いで、うん、山本由伸が8回2安打無失点で勝利、村上くんも8回4安打2失点なんですけど2対0オリックス、昨日どうなってんだろう
昨日どうなってるんだろうって話もおかしい。本当っすね。やっぱ甲子園で強えな山本ですよ多分。
でだからあれですよ、パリーグ開催だから、
あそうか、
大阪ドームですよ。
じゃあ甲子園で投げることがないのか。
そう16で多
分、そうですもんね、16ですもんね。
どうなってんだろ
うでもやっぱ接戦で勝ってるって大きいですよね、うん、もう接戦って意外と力の差が僅差と思われる方多いかもしれないですけど、うん、接戦を落とすか落とさないかってやっぱ力の差結構はっきりしてるんですよね、うん、なのでこの数字だけ見ると別に甲子園だからといってオリックスがじゃあ苦手意識があるかって言ったらそういうわけではなくて、それにやっぱりしっかりオリックスらしい野球できてるってことですよね、
うん、一方阪神はあの8月の甲子園やってる時の、夏の甲子園やってる時に死のロードと言われていたあの時代の
大阪ドームでできるってことですね。
それで負けなしだったっていう涼しくてみんな打線が元気になっちゃったって加計さん言ってましたよね。今は死のロードじゃないって。
そうそう、それははっきり言ってましたよね、
だからどっちが本当に大阪ドームで強くて甲子園で強いんだっていう、とにかくすごい応援の中で野球やって、まあ、緊張もありいろんな状態で、でもこの野球をやると選手はまた来年伸びると、
うん、そうなります。まあ、短期決戦とか日本シリーズの経験っていうのはやっぱ大きいですよ。
ピリピリ
した中で、まあ、シーズンとは違いますしね、うん、そこで勝ったってなったら自信にもつながりますし、うん、まあ、そういった経験をどれだけ詰めるかっていうのはもう特に若い選手は大きいと思います。
え、岩井さんちなみにリング何個持ってるんですか。
リングはソフトバンクで3回か4回優勝してるのかな。でヤクルトで1回なんで僕 4,5 回優勝してます。
あ、じゃあ片手は全部埋まる。
で当時だからチャンピオンリングヤクルトなかったんですよ。
え、
そうなんですよ。
アメリカなんてあれですもんね、スタッフ、あの球場で働いてる、あの掃除してるおじちゃんとかおばちゃんとか、ああいう人たちにもあげる球団ですよ。
球団によるんでしょうね。
球団によるんですよ。すごい豪華でしょ。でまたね、何それってぐらいでかいですよね。
でかいですね。
あれっていつするのみたいな。こんな
あれは多分しないですよ。普通にしてたらなんかちょっと怖い人だなって思う。
じゃあもうこのオリックスと阪神の、はい、戦い、え、何勝何敗っていうの。
僕は4勝3敗でオリックスにしたんですよ。
あ、僕も、まあ、僕もオリックスだと思って
るんですよ。嬉しい。
オリックスの4勝3敗だと思ってるんですよ
でも結構やっぱどの解説者も半々です。で若干阪神の方が多かったです。
あ、そうですか。
はい、
え、それは阪神 OB とかが多かったとか
というわけではないですね。プロ野球ニュースの解説者なんで、
うん、
特にどっちびいきとかっていうわけではなくて、もう半々約、いや、少し阪神の方が多いですみたいな感じだったんで、この間。でも、ほんと、どの解説者もどっこいどっこいな感じでしたね。
まあ、だから、勝と掛布さんのいた1985年以来の日本一。阪神って、この間改めて聞いて、あんな歴史があるのに日本一ってあの年だけなんだよね。
そうですね。人気があるからね、もうちょい勝ってるのかなと思いますけれどもね。うんうん、
でオリックスは連覇がかかると、
はい、
これ連覇するっていうのもすごいですよね。
すごいですよ。いや本当にすごいと思う。だってもう3年連続でねシリーズリーグ優勝してるわけですから、うん、それで、ね、勝っちゃったりしたら これでも石橋さんがなんでその僅差でオリックスっていうその差はどこなんですか。
やっぱり経験ですよね。去年一昨年やっぱ日本シリーズ戦って、去年きっちり勝って、やっぱり阪神はそういった意味じゃ18年ぶりのこの大舞台、じゃあカードバンテージがあるとするならばその経験の差だと思うんですよね。
でもこれでもし阪神日本一になったらこの先阪神結構強い時期続きそうですよね。
だから黄金期の幕開け
で幕開けになりますよね。うわは
は。だからもうこの時点で終わってですね、ドラフト。
そうです、
ね、ドラフトどういう選手を阪神とか逆にね巨人とかは巻き返すために、そしてオリックスはまたどんな選手を取って、ソフトバンクとかそういうチームはどん、結構大学生の今年とうとうのピッチャーがいいって言って、これまたね1位だからどうこうってことじゃないですからね、4位ぐらいで取ったとかいう選手がガンって出てきて、そうだよね、村上君だって5位とかなんかでしょ。
ああ阪神の村上ですね。はい、
山本君だって4位かな、ね、
わ
それが両リーグの防御率ナンバーワンで、まあ多分第一戦投げてるということですから、うん、五十嵐さんちなみに何位
だ。僕ドラフト2位です。
2位、
はい、
やっぱちゃんと評価されてたピッチャーなんだね。
いやでもそんなことはないですよね。だからそんな言ったら育成から千賀がメジャー行ってるわけですから、はいはいはい、もう入った時にどれくらい伸びるかっていうところと、その伸びしろがどれくらいあるかを見極めるですよね。その選手の能力がどの程度かっていうのはやっぱスカウトの目大事ですよ。だからここ最近やっぱオリックス阪神は絶対スカウトいいんですよ、うん、僕この間言ったんですよ、オリックスの関係者の方に、はい、やっぱ最近若いピッチャーどんどん出てくるじゃないですか、はい、これ何なんだって聞いたら、やっぱスカウトとやっぱその育成もそうなんだけど、あんまりそこまでピッチングに対して細かくは言わないんですって、うん、でトレーニングでしっかりやって体をある程度大きくしてっていう感じで、ある程度フリーにさせてるみたいな感じだったんで、もうやっぱスカウトなんですよ、スカウティングなんですよ。
東君ってオリックスの彼はもう全然ほぼノーマークだったんで、だけど体がでかくなる絶対いけるっつって取ったんだ。で高校卒業して取って20キロ体重増えて、これで球いき始めた。細細だったらしいですよ高校生の時。
でも細細で、でもでかくなったらいけるって思うところがやっぱすごいんですよ、うん、だから先見えてるんですよ、うん、だからその辺の判断が絶対ここ数年阪神とオリックスはいいんですよね。
なるほどね。
だからオリックスが誰取ったのかって、もうね取り終わった後なんですけれども、うん、オリックス取ったら、まあもちろん選手がいいんだけれども、オリックスが選ぶ選手はいい選手みたいにもなりますよね。
うんうんうん、
阪神も含めて、うん。まあ育てたってなるんですけど、もちろんそれもあるんですよ。2軍でどういった時間を過ごすかって大事なんですけれども、うん、もう取った時点で、ね、彼らはきっと活躍するだろうみたいな星なんかも、うん、それくらいいいスカウティング、
うん。楽しみだね。だから、どういう順番で投手野手を取っていくかっていうことも
含め、そうですね。まあだから両チームともやっぱり今年勝てて若い選手が活躍してるんで余裕あるじゃないですか、うん、即戦力ももちろん欲しいんですけれども、うん、そこに全て集中するかってそういうわけではないので、若い選手を育てる余裕もありますよね、うんうんうん、だからもうそれこそね、こいつがしっかり育てば一軍でが絶対やってくれるだろうっていう選手が誰なのかっていうね。
なんで5年後ぐらい出てくる、
はい、
高校生だったら5年後ぐらいに出てきて10年間レギュラー張れるみたいな素材を、
そうすね、うん、3から5年ぐらい出てきてほしいです
ね。第2の千賀君が、
そういや本当そんな感じですよ。
200何十万からスタートして20億ですよ今20億ですよね、
まあ、年間そうですよね。
それでナリーグ2位ですよ防御率。
いやすごいですよ、2点台ですからね。
ね、
はい、
これで200奪三振で、すごい、
ね、いや本当そうです。あいつなんて桃色クローバー Z で盛り上がってた男ですからねいやもう感慨深いですよ本当に。若い頃からやってるんでブルペンにもいたし。
何桃色クローバー Z、
いや桃黒好きだったんですよ 本当そうなんですよ。あいつと今いるあのソフトバンクの石川。
マークより
ね、まあ。マークと一緒ぐらいかもしれないですね。まあ、なんならギータも好きだったんですけど。
いや誰推しだったんだろうね。
誰推しだったんでしょうね。もう好きでしたね。
すごいね。俺だ。なんかの、侍かなんか、なんだか、国際大会の、試合を見に行ったら、メンバーに入ってて、それで、カツカツカツカツカッと俺の方に寄ってきて、千賀って言います。って、はい、逆に挨拶されて、あ、お化けフォークの人でしょって言ったら、はい、頑張ります。って言ったら、よろしくどうぞ。
あら
千賀君と初めて会った。千賀君の方から来て、
いやそれはそうなんですけど、それ どれくらい前ですかね。
どうやだからお化けフォークって言われ
た。じゃあもうそろそろまあ上が来たぞっていうぐらいなんでしょうね。さすがに千賀も自信なかったら石橋さんに挨拶行けんすよ。そろそろ俺も石橋屋に認知されてもいいだろうぐらいな、どっか手応えあったはずです。今ならいけるっていうね。だからもう それなりにやっぱ千賀がまあソフトバンクではしっかり結果を残したぐらいでしょうね。
千賀君がね。メッツの、もう多分来年、エースですよね。
いや、そうですよ。もう放出しちゃったからね。
シャーザー、バーランダいなくなったから。
めちゃめちゃ苦しいですよ。まあ、今年のどれくらいね、戦力を整えられるかっていうところですから、ね、大谷ももしかしたら可能性ありますからね、うん、メッツのね、どうなるか楽しみです、うん。そうですよ。ストーブリーグも楽しみですよ。アメリカのどうなるかっていうところも。
まあ、じゃあ、ワールドシリーズ終わってから約1ヶ月ぐらいは、はい、あの人の、うん、どこに行くのかで、
ね。そうですよ。
その後山本君がどこに行くのかとか、
いや本当そうです。だってそんなに言ったらね、横浜の今永も、ええ、あと松井もそうですよ、ええ、楽天の
だ、どこにどうなっていくのかですよね。
ちょっと12月も暑い。
いや暑いですよ、
ええ、大変ですが、とりあえず日本シリーズはじゃあ五十嵐さんは4勝3敗で、はい、オリックスと MVP は
やっぱり接戦になって最後も行くと思うので、やっぱ山本2勝します、う
ん、お
それでもうバッと決めてメジャー行って、日本ありがとう、もうこれ完璧、こういうシナリオで、
これがこれが日本のエースだと。
そうです、
日本一のエースだ、
エースだ。で優勝チャンピオンになって、みんなでメジャー行っても頑張ってきてくれ山本で見送られる。
なるほど、ぜひそんな日本シリーズを期待したい。
はい、
石橋貴明ゲートセル、石橋貴明のゲートセブン。